Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2010年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは書道家の武田双雲さん。このところの著書を踏まえつつ、武田さんのこの時代への思い、そして武田流人生の楽しみ方についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
武田双雲、書道家。1975年熊本市生まれ。3歳から母である書家武田双雲に師事する。東京理科大学卒業。2001年 NTT より独立。現在は湘南を基盤に創作活動を続ける。ストリート書道やパフォーマンス書道などで注目を集め、さまざまなアーティストとの共演も話題になり、多くの題字を手掛ける。またその温かい人柄とユーモアあふれるトークでも多くの人に愛されている。著書多数。近所に朝日新聞出版、武田双雲の牧書72稿、主婦の友社、武田双雲に騙されろ、平凡社、上機嫌のすすめ、上電社、コンポジがある。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは書道家の武田双雲さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組にはおよそ2年ぶりのご登場となります。
2年も経ったんですか、ね、本当に
早いですね。そのぐらい経ちますよね。もうう
わ、信じらんない。僕、つい最近だと思ってた。
ですよね。こういうのやろうとしなんですけど、はい。この2年間で変わったこと、変わんないことってありますか？
いや、まあ、ちょうど2年前だと、ちょっと娘が多分生まれたばっかりなんですけど、可愛くてしょうがない。息子とはまた違う。
ああ、はあ、はあ。
なんだろうな、女の子、初めてで、僕男三兄弟の長男なんで、はい、初めての女の子なんですけど、
うん、
やっぱ女っていうのはしたたかですね。もう1歳からしたたかさは出しますからね。
ああ、今、じゃあ2歳。
2歳とちょっとですね。
ああ、はあ、はあ、そうですか。うちの一番下の坊主と一緒ですね。そうなるとね。今2歳で。ちょうどだからもう、動き始めというか、その、人間としても動いてますよね。
人間になってきましたよね。
人間になってきますよね。じゃあその辺が一番大きなトピック。
いや、かなり大きいと思いますね。
そうですか。さあ、そしてそんな武田さんなんですが、朝日新聞出版から武田双雲の牧書72稿、そして主婦の友社から武田双雲に騙されろ、平凡社から上機嫌のすすめ、それから昇殿社からコンポジート、もう怒涛の出版ラッシュになって。
怒涛になっちゃいましたね。
すごい勢いですね、これね。
どんだけ伝えたいことがあんだって話ですよね。もう本当、よかった。僕、昔からまあ、ちょっとどっちかと多分、普通に接してるとうざいキャラだと思うんですけど、そのうざさがこう、なんていうの、ちゃんと、伝わる場があると本になって喜んでくれる人がいるっていうのはやっぱりありがたいことですよ、
ね、もうほぼ同時期にこうガーッと出て、うん、そのこれっていうのはじゃあその武田双雲が今伝えたいことがこれだけあるんだということの証左なわけですか。
そうですね。あと不思議なことで、まあ、伝えたいっていうよりも、うん、そのなんかこう場を与え、そうある箱を与えられると、うん、そこに向かって僕がそのエネルギーをぶつけるとその箱の形を通して出てくるから全然違った本に、
ああ、
俺もこんな面持ってたんだとか、だから出版社の人っていうか本が僕の気づかなかった、うん、こんなにネガティブな部分を持ってたんだとか、こんな前向き、思ったより明るいねとか、
はい、
思ったよりもアーティスティックだねとか、思ったよりもこう理論的だねみたいな部分をそれぞれがこう引き出してくれるんで、うん、ちょっと自分でもなんか自分のことを再発見する感覚になってますね。だから僕人間ってものすごい多面体なんだと思うんですよ。その自分ってこういう人間だって決め込んでるとは思うんですけど、まだまだその知らない引き出しがいっぱいあって、それが誰かとぶつかったり本だったり、まあ何でもいいんですけど、いろんな表現方法、その箱とねぶつかることで新しい自分っていうのは、でもやっぱ新しい自分って結構希望だったりするんですよね。なんかもうこんなもんだってどうしても人間って思いがちなんだけど、
はい、
その新しい自分がまだまだあるんだっていうのは結構生きるエネルギーになるっていうか、なんか知りたくなるんですよね。どこまで俺はいけるんだっていう、うん、 そういう意味では期待値が自分に高まるって今までなかったので。
じゃあ自分でもこう出来上がった作品に対して、あ、こういう風になりましたか的なものが。
いやいや、本当そうですね。だから僕が伝えたいのは、だからそういう意味では、みんなそうだよっていうか、俺はたまたまなんかこう書道っていうものとか本っていうものと掛け合わさった時に、俺のいろんな側面がピックアップされて、世に出されちゃったんだけど、
うん、
どんな人だって多方面っていうか、いろんなところに分散する。うん、可能性というのは常にある。
で、まあ、その、この4冊、まあ、4社4用というような感じになるんですけど、うん、じゃあ、それぞれのね、本がどんなものなのかっていうのを、じゃあ、武田さんからちょっとご紹介ぜひいただきたいんですけど、はい、じゃあ、まずは、朝日新聞出版からの、武田双雲の牧書72稿。これは、どういう本ですか？
これは、朝日新聞に配られるの、購読者に配られる冊子で連載の、表紙で連載してたものがすごい反響だったので、まあ、本化したんですけど、はい、まあ、いわゆる、季節が、もともと春夏秋冬って4つだったものを、うん、あの昔の人たちって中国から伝わったんですけど、まあ、47とか72とか、うんうん、そういうふうに分けてたんですよ。
あ、
それ5日に一遍季節の名前があった。
じゃあ1年をじゃあこれは72に分けて、 それぞれに対してどういう時期なんだということ。そう、
季節名がついてた。虫が這い出るとか蝶々が飛ぶとか、こういうナッパの花が鳴るよとか、菊の花が咲くよとか、まあ、より自然の現象を、まあ、季節名にしてちっちゃな変化を楽しもうと思ってたわけですね。今はなんかね、iPad とかもうどんどん出るから、なんかこう、自然からあんまり季節感って感じずに、その IT から感じることが多いんだかもしれないけども、
うん、はい、
昔の人はもっとゆったり生きていて、
うん、
で、そのそれぞれの季節ごとに僕が書をしたためて、まあそれにこう、ちょっと悲しげで、ちょっと自分のネガティブな部分とか弱い部分をさらけ出した、短いポエムがついてるって。
1年を72に分けて、それぞれの季節ごと、まあ本当季節ってもう数日ですけど、そのスパンでのこういうことがある時期ですよというのを集めた詩集というような感じ。
そうですね、ショット詩、だから72種類全部書き下ろしたんで、大変でした。これ実は一番苦しいんだ。出版社がむちゃくちゃ言うんですよ。あの、72種類書いてください。つまり、書風を72種類って、つまり、
書風を。
雰囲気を書いてくれと。だから全く72種類違う章になってるんですよ。
あー、確かにそうだ。
すごい無茶ぶりですよね。
そ72ってそんな簡単に言わないでよって
聞いてます。普通2種類も書けない、普通の人。
そうですね。
72種類って。
真面目な字と崩した字ぐらいのね、パターンしか多分普通の人は持ってないですけど。
最初、おいと思ったけど、うん、書いてる字に、あれ？いけるかもって言ったけど、まあ、途中で苦しくなったりいけたり。でも意外に、まあ、もちろん似てるジャンル分けはできると思うんだけども、そういう意味では72種類ちゃんと僕の中では少しずつ分けてきた
パターンが違うと、はい、まあ、確かに今までの武田双雲作品とはちょっと趣が違うというような ね、感じのもの。まあでもこれは本当に座右のというかですね、例えば、まあ、中でも使ってらっしゃいますけど、その時効の挨拶にね、一つ使うみたいな、
ね、
こういう使い方としていいですよね、
はい、うん、今10年20年かけて読んでほしいっていう、
うん、ぜひぜひね、はい。さあ、そして、主婦の友社からは、武田双雲に騙されろ。これまた、
強烈なですね。
強烈、ね、強烈、タイトルも強烈だし、これ、ね、想定もこう、真っ黄色の、相当、これ、インパクトある感じですが、ね、これはどういう本ですか？
これはいわゆる、こう、僕は実はブログで毎日、その、生き方のヒントみたいなのを発見しては、まあ、自分で実践して、聞いたものですよね、
うん。
こうやって僕は楽しくなったとか、こうやって人生が幸せになったとか、
はい、
こうやって楽になったみたいなことを、うん、まあ生徒さんとの会話とか、
はい、
自分の中で実践してきて、効果のあったものをブログで書いてきた。毎日この4年ぐらい書いてきたんですけど、まあそれを整理整頓して、
うん、ま
あ、分解したりくっつけたり、分かりやすくしたり、イラストをつけたりして出した本なんですよ。
うん、
だ僕の4年間のその生き方のヒント、まあ自己啓発ですよね。まあ例えば、だからこそできることっていうのを全部つければ、例えば、太ってるからこそできることとか、
うんうん、
なんだろう、勉強ができないからこそできることとか、
うんうん、
不器用だからこそできることとか、全部にこう、例えば、書道家だからできること、左利きだからできること、みたいな、何でもこう、魔法の言葉として、だからこそできることを振りかけのようにかけると、なんか別に無理やりポジティブじゃなくて、
うんうん、
なんかダメな自分も受け入れられるようなポジティブさがあって、なんかそういうのが一個一個77個書いてあって、
うんうん、
これはすごいやっぱ反響で、
うん、
みんな本当に、通勤が楽しくなったとかね、
うんうんうん、
あの本当大げさな話で病気が治ったとかなんか怪しい話にもなってくるんですけど、まあでも人間ってそのちょっとしたことで意外に楽になったり、
うん、
楽しくなったり、あの元気になったりするってあると思うんで、
うんうん、
それを具体的にね、あの曖昧な感情論じゃなくて、
はい、
例えば口角を5ミリ上げてみましょうとか、
ね、それね、僕ねこの中で一番こうもうすでに実践して
ありがとうございます。
すっごい効果あるなと思って、だって口角5ミリ上げるってすごいかのこううんって5ミリって本当にちょいですけど、やった瞬間から気持ち違うんですよね。
すごいですよね、口角はびっくりしました ね、
これすごい発見ですよ。よく気づきましたね。
要するにこう 人間の心ってすげえ曖昧で、うん、意外に態度とかで決まっちゃうんじゃないかと思って、でだから、じゃ一番、じゃ 背骨をピンとするとか、結構難しいんだけど、はい、まあ、口ぐらいやったらっていうのでやってみたら、自分でびっくりするぐらい機嫌良くなったんで、あれ、こんな俺機嫌良くなったんだっていうので、で、みんなにブログで言ったんですよ。
はい、
たら、ものすごい反響で、それで通勤が変わったっていう人がすごく多かったので、なんていうの、感情論とか、思想論で言われるとちょっと嫌だけど、なんか具体的にちょっといいから騙されたと思ってやってみてって、だから騙されろなんですよ。ちょっとごめんけどやってみて聞くかもしれないから、ほらねっていう感じなんですよね。
じゃあその騙されろというのがもう77パターン。
そうですね。
あるというね。これはでも本当具体的にね、いろんなことがあるから、楽しいですね、またね。
この武田総理に騙されるの77って書いてますけど、偶然整理したら77になったんですよ。
お
お。これは運がいいということで、77でいこうと。
おー、ラッキー。
パチンコ好きにはたまんないじゃないですか。
もうね、ゾロ目になってますからね。はい。さあ、それから平凡社からはですね、上機嫌のすすめ。これは、どういう本でしょうかね。
これはもう新書なんですけど、いわゆるこう、僕の人生をそのまま、あ、ちっちゃい頃からどういう子で今こういう活動しててっていうのを、まあ、ドキュメンタリー地区に通しながら、まあ、どうやって僕は上機嫌を獲得してきたかっていうことを、つまり僕は普通の人と比べても多分なんか上機嫌だなと思うことあるんだけど、うん、僕もやっぱりずっとこう上機嫌率が上がってきたんですよね。
お、あ、ご自分の中でも
中でも、それはやっぱり、うん、実践していかないと、そんな簡単に上機嫌で獲得できなくて、3割バッターが3割1分打つのって、1分上げるのって難しいじゃないですか。
はいはい、
で、そのヒットの数をちょっとずつ増やしてくると、まあ、上機嫌も 100% は無理だけど、100のうち5だった人が8ぐらいになれるかもしれないと。その5が、上機嫌率が100のうち5だった人が8に上がっただけで、いろんなことが変わってくるっていうことを伝えたかったんですよ。一日の中で、ちょっとイラッとした部分が2減って、いや、なんかちょっとワクワクとか、なんかニコニコみたいなのが1増えただけでも、そりゃ人生変わっていくよっていう、その数学的な見地から見てもそうだし、なんか上機嫌って、だから意外にこう、努力で掴み取れるもの、書道と一緒で、単髄をいっぱい練習すれば上手くなるとか、
ね。じゃあ練習をすればするほど、これは上手くなっていくんだと。
という、だからそこが希望で、別に生まれつきの性格ではなくて、才能でもなくて、書道と同じで、練習すれば誰でも簡単に上機嫌って獲得できるんだよっていう。で、最初は上機嫌のはスキルであるとかっていうタイトルだったんだけど、ちょっとスキルって言葉とかがなんか知らない人も多いし硬いんで、まあ、上機嫌の勧めになったんですけど。
ああ、なるほどね。まあでもその内容的にはその上機嫌っていうのはもう本当にだその一つのスキルというか、まあ、技術みたいなもんなんだっていう。
そう。だからそれが逆に希望でありと、才能とか人格じゃないっていう環境じゃないっていうこと。
誰もがきっちり練習すればきっちり獲得できるもんだと。
しかも簡単にですね。
簡単に。
筋肉をつけてダイエットするよりも上機嫌の方が早いんじゃないかと思うぐらいです
ね。おお、はい、そうですか。それから、昇電社からは、コンポジ。これもね、ちょっと、今までのものとはちょっと違うタイプのものですが、これは。
もうびっくり。コンポジってのは、コンプレックスとポジティブを合わせてコンポジなんですけど。
それのコンポジなんですね。はい。
まあ、清川あさみっていう、ちょっと僕が天才だと思ってる刺繍の女の子のアーティストがいて、まあ、刺繍で僕の賞を塗ってくれるんですけど。
これもすごいですよね。
すごいですよね。だから全部テーマが枯れるとか老いるとか耳にくいとか足が太いとか、うん、そういう意味ではこうネガティブな言葉を全部書いてるっていう。でそれをこう清川あさみの刺繍の世界観でポジティブにしていくっていうので。
ねえ、これも今まで見たことない世界が広がりますね。
全部がこれ新しい。書と刺繍も初めてだし、
うん、
まあ、コンプレックスをテーマにこんだけ前向きに書いた本もないと思うし、こうイソップ物語とかを元にして作ってたりするんですけど、
うん、
まあコンプレックスって素敵だよねっていう話になって、
うん、そうですよね。見ても楽しいですしね。
ですね。見るだけでも、でもこれも自己啓発っていうかメッセージ集にもなっていて、二、うん、人のこう言葉のミサイルみたいなのいっぱい短いミサイルみたいなのいっぱいタンパーって打ってるんですけど、
うん、
面白いのがコンプレックスをやっぱ作家が一番見つめちゃうんですよね。でコンプレックスって意外にこうみんな自分で認めてなくて、なんか逆に認めるとすごい楽で、
はあ、
自分で例えば嫉妬してるってことを俺嫉妬してんだよねって認めるのって結構勇気いるじゃないですか。
ああそうですね、はいはい、
そう妬んでるんだよっていうのを、だから逆に俺もそうだな嫉妬もしたなとか、あこういうところにコンプレックス持ってるなっていうのをじっくりこう見つめられたんで、すげえ楽になったんですよ。
はあ、そうか、そうか。
本当は嫉妬してんのに全然大丈夫みたいな時って、全然ポジティブじゃなくて、
うん。自分には嘘ついて
る、ね。嘘ついてるから、どっかでちょっと違和感、なんかモヤモヤ感が残るんだけど、なんか俺って嫉妬してんな、そっかなんでだろうっていう時の楽さっていうのは、
は
あ、あ、じゃあこうすりゃいいんだっていうふうに、もしそこの 認めた上でのこう前向きになると、そのコンプレックスが楽なポジティブっていうかね、あの自然な形で前に進むような形に流れ込んでいくっていうのは新たな発見で、いやまさか自分が劣等感こんなあると思わなかった。だから人と比較しないで、僕はコンプレックスないよって僕もどっかで思ってたんだけど、普通にあったっていうのはびっくりしました。まああるでしょ、人間誰でもね。
まあでもじゃあそういった意味ではご自分を見つめ直す契機になっているというか。
そうですね、刺繍でね自分の章縫われるっていうのもちょっと M っぽい。ちょっと、ね、針で縫われるわけですからね。
いやでもこのコラボレーションすごいですね、本当ね。
すごいですね。
本当びっくりしますね。こんなのは 今まで見たことないタイプの。
あの木村カエルさんも帯書いてくれてますけど、はい、木村カエルさんも結構かなり踊れてくれて感動してくれたみたいで。
いやこれはぜひね、手に取ってね、じっくりご覧いただきたいという感じですよね。はい、でもね、そういったいろんなことがある中で、それぞれタイプ違いますけど、その共通項的なものっていうのはなんかあるんですか？
4つのね、なんだろうね、なんだろう。でもやっぱり上機嫌とかコンプレックスとかポジティブとかって、なんか自己啓発とか言いながら、やっぱり人生を、その、よりよく生きるための、その法則みたいなのを、なんかいろんな角度から言ってるんだと思うんですよね。で、多分人間って何万年も生きてて、まあ、こう文明を獲得し始めて2000年ぐらい経つと思うんですけど、特にこの100年っていうのはすごいと思うんだけども、根本は変わってないと思うんですよね。
その
本質的なものは、でその本質的なもののが伝わりに一番難しくて、シンプルだけど伝わりにくくて、それを多分いろんな角度でその本質に迫っていってる作業だと思うんですよね。だからその法則から外れた時に影が生まれたり、なんか変な現象に巻き込まれたり、なんかこううまくいかない、空回りしてしまったりするんだけども、まあ、その法則に近づくほどなんかいろんなものが楽になり、うまくいくっていうことに気づいちゃったもんで、それを何とかして伝えたいっていうおせっかいですよね。まあ自分ももちろんそれをもう一回再確認したいし、
まあでも日々それはご自分でも実践しながら、でそれをもうその時点で気づいたことをどんどんこう刻んでいくみたいな、そういう感じなんですかね。
だからその法則っていうのは、さっきもとスキルっていうのはすごい希望で、自分がいくら実力がないとか親がダメとか貧乏とか、まあ障害を持って生まれてるとか、いろんなハンディキャップとか、その人のせいにしたくなるようなものってあると思うんだけど、一切それが関係ないってことが嬉しいんですよ。個人のその生まれつきの何かに委ねてるわけじゃなくて、誰もがその法則を獲得できるし、練習すれば誰もが成長できていくっていうのが平等性だったり、その人類への希望だったりするんですよね。 Let's get knowledge with fun。
さて、以前ご出演いただいてからおよそ2年ということで、まあその間、まあね、世の中的にはリーマンショックもあり、政権交代もありって、まあいろんな部分で社会も変動してるわけなんですけど、その今この時代の空気感というのを、武田さんはどういうふうにこうお感じになってますかね。
もう本当に多分苦しい人は増えてるなとは感じるし、閉塞感というのはなんとなくわかる気はしますね。だから、そういう意味で言うと、まあそれをあえてポジティブに捉えるならば、変化の狭間なんでしょうね。だから大きな変化なんでしょうね。だ多分100年後1000年後から見たときに、今の時代っていうのは多分その明治維新とかね、
あーターニングポイント、
ターニング産業革命とか、なんか今そういう劇的な時代にいるから、なんかその変化に戸惑ってるんだと思うんですよね。
どっちに向いちゃうんだろうっていうのがまだ全然わかんないし、
わかんないし、なんかその安定不安定期だと思うんですよね。だからもちろんそれを閉塞感と感じる人もいれば、ワクワク感に感じてる人もいるので、まあそれはもう本当その個人個人のあり方だと思うんですよね。
まあ確かにね、その例えば幕末だったら、当時にいた人はね、それまあ100年後こうなってるっていうことは全然予想してないだろうし、その時にすごいこう絶望に。持ってる人もいただろうし、ね、例えば坂本龍馬みたいな人も多分いただろう、
ですよね。多分ほとんどが閉塞感だったと思うんですよね、江戸末期なんていうのは、もう政治腐敗と、このもう閉塞感、次日本どうなんのみたいな、外国に置いてけばれになるぞやって、
もしくはもう植民地になっちゃうんじゃないかとか、
なっちゃうんじゃないとかね、江戸、やっぱオランダとかの文学が入ってきて、まあ、みんな焦ってたんですよね。その時に龍馬みたいなのが出てきたから爆発したわけ でそういう意味では龍馬的な人たちがいっぱい出てくる時代かもしれない
ですね。まあでもね、そんな状況、まあだからその絶望とかちょっとこう落ち込んじゃってる人がもしかしたら多いかもしれないっていう、まあこの時代でもあるわけなんですけど、そんな状況を打破するためにも、このね、やっぱり武田双雲のいろんな本に詰まってるものをこう受け取ってもらいたいという感じはしますが、その武田さんご自身は うん、今こういう時代への対応っていうのはどう考え
ますか？僕はね、あのね、もう分かりやすくて、多分時代って常に変化するし、うん、まあ、僕も100歳まで生きたら70年ぐらいは生きれるわけで、うん、それは生きてりゃ安定期不安定期で思いもよらないこと、とんでもない事件、うん、あることもあると思うんで、
まあ、アップダウンはありますよな、
まあ、そんなことをいちいちビビってたらもうこれって耐えられないのでもう今日という日に集中するようにしてます。
今日という日に
集中する。だからあんまりもう先がどうなるかとか過去がどうだったかっていうのはあんまり意識せずに、
今この時だけ、
この時だから今ラジオで喋ってるこの瞬間は今ラジオが全てであり、ここには家族にないわけで、あの書道家でもないです。今喋ってる、
そうです
ね、喋って伝えようとしてるこの瞬間、起きてる時は布団の感触、ご飯食べる時だけはご飯に集中して、電車に乗る時は電車に集中するっていうね。だからそういうどんどんこう今っていうものに意識をこう集中させるようにすることで、時代が揺れ動く中でも安定感を僕は今持ててると思うんですよね。
はあはあ、
うん、例えば不景気だとか言っても、ちろん例えばすごい貧乏になって不景気だとしても、あのおにぎりを食べてる時はおにぎりを食べてる事実しかないわけで、うん、それが不景気か貧乏かなんてどうでも関係、そこに今米を食らってるっていう事実は、炭水化物タンパク質が入ってるっていうのは事実なわけで、そこに集中することで、なんかこう人間って揺れ動いてる時代の中でも、ゆりかごみたいな時代の中でも、なんか一つ安定した存在になれるんじゃないかっていうのがますね。また味わうって僕はよく使ってるんですけど、
味わう、
僕らほらご飯食べるとき味わうじゃないですか、うん、そう言っても現代人ってもうご飯が当たり前になってるので、なんかもうご飯食べてるときでさえ次の予定のことを考えてたりします。だからどれがそれが5分、10分、20分、30分で、どんな短い時間であれ、それがコンビニの時間であれ、定食でもあれ、なんでもいいんだけど、ご飯食べてるときぐらいはご飯に集中してほしいっていうのは思いますね。僕はトイレするときはおしっこにめちゃめちゃ集中しますからね。あのぬくもりとか消化してくれた、まあ、内臓とかね、そういったことにこう集中することで、だからね、前向きに行こうとか、あの感謝しようっていうのはかなりクオリティの高いっていうか、結構エネルギーのいるものなんだけど、味わうっていうのは別に病気であってもネガティブな時でもできちゃうんですよ。座ってる椅子の感覚を味わうとか、歩いてるとか床の感覚を味わうとか、はい、息を、吐息を感じてみると、風のぬくもりを感じてみるとかっていう、その瞬間瞬間に起きている五感を研ぎ澄ますことは別に調子が悪くてもできるので、なんか最近そういうのをみんなにお勧めしてるし、僕も実践してすごい楽になったって。
味わう。
そうですね、
味わうですね、うん、ということはじゃあその具体的に我々が日々をよりよく生きていくためにすぐにできることってのはやっぱ味わう
ことですね。その先に味わってると、はーって、まあ、あのビールとか、僕はビール飲めないんだけどビール飲む人ってめっちゃうまそうに飲むじゃないですか。
うまいですね。
カーって飲みます
ね。飲みますね、はい、
カーってやつあるじゃないですか、はい、でめっちゃ味わってるじゃないですか、コクを、はい、と炭酸をアルコールをね、あんな感じをもっとこう毎日にいろんなところに分散させてほしいっていうか、
はあはあはあはあ、その瞬間瞬間をその喉渇いた時のビールのごとく、
感動がそこにあるじゃないですか。味わい尽くすと、なんてビールってうめえんだ。
うん、
だ今度あまりにもそれを続けてるとビールメーカーに感謝状出したくなるじゃないですか。なんでこんなうめえの作ってくれたんだとかね。誰だよこのビールを開発した男はってなるわけです。だから感謝とか感動は大事なんだけど、その前にやっぱ味わう。っていうのが重なっていったら、それ感性ですよね、
はいはいはい。
それが感動になって、うん、で感動いっぱいしてると今度ね感謝になるの自然に。だから感謝しろって言っても、うん、無理なんですよね。
ああもう一足飛びにはそこに行けない。
行けない。いや無理やり感謝なんてできない。やっぱまずは味わってうめえなこれっつって、ですげえなビールっつって。
うん、
でその先にこうありがてえなーっていうのがあるんですよ、ね、
なるほどね。そうか、うん、最初からありがてえっていうのはやっぱり二足飛び三足飛びでちょっとそれは
ハードルがね、
ハードル
高いです、
うん、そうなんですね。じゃあやっぱり一歩一歩こう階段踏み上がっていって、最初はじゃあそのうめえなっていう感性がありで感動し、 でやっと感謝できる。
だからもう本当僕は友達といると多分引くん、みんな引かれるんだけど、本当にこう例えばこうもう朝変わるときも、たぶん人が隣にいたら、なんてこの水道ってすげえんだって言ってるんですよね。水道のこの安定供給の凄さとか、この水の凄さみたいなのをいちいち語るんで、でこの前、生徒さん、一緒に感性を持ったね、感動屋の生徒さんがいるんですよ。はい、気の合う、はい。一緒にコンビニ行って、うん、このコンビニでどれだけ感動で受けるか勝負したんですよ。マジでうざい二人で。まず、コンビニに入った時のあの自動ドアの雰囲って、この自然な、自動ドアの開き方開発したやつ誰だっつって。めんどくさいでしょ。
なかなかたどり着けないです。
たどり着けないです。でも入ったらあの、マットがあるわけですよ。このコンビニのマット。このマット誰が清掃してんだこの野郎と。このふかふかを作ったの誰だこの野郎って。いちいち感動するんです。 電気すげえみたいな、ね、この流通システムを作った人類の知恵とかね、
もう無尽蔵ですね、そうなると。
そうなんですよ。パンのコーナーだけでも1時間ぐらいいる。この放送技術とかね。
印刷とかね。
このデザイナーの感性はすごいとか。そうなんですよ。
そうか。
じゃあ、まあ、うざいぐらいだからこう、味わってるとね、勝手にありがてえなっていうことが増えていくと。
勝手に感性を磨いていると、もうそれは、嫌をなく、ホップ、ステップ、ジャンプの感動、感謝のところにまで行き着いちゃう。
誰もが。別に感謝しなくても、うわ、すげえ、んかーって、こう、ビールを味わってたら、多分感謝になると思う。
ならざるを得ないですね。
ならざるを得ないです、
ね。
そしたら満たされてるからね、心が。くーって、うめえっていう時はもう心が豊かですもんね。
そうですね。
怒る気にもなれないですよね、ビール飲んでる時に、
ね。怒る気になんないですね。本当
に。あの感覚をもっとビール飲まない時間も、どんどん広げていくと。
すべての、こう、今、一瞬一瞬の、事象に対してビールのうまさを引用するという。
だって僕らのこの今喋ってる言葉が今多くの人こう聞いてくれてる人がいるんでしょ今これ、
う
ん。これラジオですよね。
はい、そうです
よ。これってすごいことだと思う。もうこれ話し始めただけだけど、この凄さはもう、このマイク技術、このマイクす。
誰だ作ったの
誰だ作ったのこのマイク、この野郎。放送システム。
ねえ。本当にふざけんなって。
ふざけんなと。だってこうやってる間にも今、あっちで音の調整を誰かがしてるわけですね。
そうですね。
その、いわゆる適切な僕らの声を、リスナーに
適切な、はい。僕の声は相当でかいですから、これをね、いつもこうね、うまく調節してくれてるんですよ。
いろんな人のね、これですよ。ラジオありがてえなっつって聞いてくれる人ありがてえなっって。
なるほど。じゃあもうそれは感謝ならざるを得ない。
ならざるを得ないですね。
それを、武田さんご自身は当然毎日実践して、もう味わ、うん、もう瞬間瞬間味わうと。
味わいオタクですね。
味わいオタク、はい。じゃあもうその味わいオタクの見える風景とか感覚って、もう、どういうふうに見えるんですか、
まあなんだろうね。本当にこれ大げさなじゃなくて、本当なんかありがたいなっていう世界ばっかりが広がってくるんですよ。不思議なんですよ。だからメガネがもうなんかありがたメガネみたいな
ありがたくないものは映んない。
映んなくなっちゃって、なんかこの例えば電車乗ってる時にこの釣り輪を掃除してくれて誰だこの野郎つってありがてえじゃねえかこの野郎つってめんどくさいやつになってくるんだけど、もういちいちそのどこのファミレスに行こうがなんだその態度はと、その丁寧に水こんな丁寧に水置きやがってとかね、氷を適切に入れてくれやがってみたいな、おかわりはどうですかってなんだよ、なんでここまで思いやりをたった290円に思いやりを優しさをくれるんだこの野郎と、そしたらなんかね世界が信用なんていうかな、恩返ししたくなるんですよ。だ恩返しのパワーって強くて、見返り求めないから、もうもらったから。
もうもらってるんですね。
もらってるから、俺がなんかこう、なんか施すじゃないですか。はいはい、ありがとうありがとうってプレゼント渡しても、それでも見返りはいらないんですよ。
もうすでにもらってるんですもんね。
もらってるから、俺も溢れてって余ってっから、もうとにかくもらってくれと。で、もらわなかったら他の人あげるからっていう感じになるから、どんどんこう、満たされていく循環が良くなってくるっていうか、
はあはあはあ、
そういうとこう見返りを求めなくなるんで、社会をとか世界を肯定できちゃうと楽なんですよね。
そうか。
好きになっちゃうっていうのが早いかもしれない。みんな好きになっちゃう。
みんな好きになっちゃう。じゃあもうね、武田双雲流を実践するともういいことだらけですね。
まああと僕のこれ壮大な実験なんだけど、本当にみんながそれに当てはまるかちょっとはめてみないと分かんないですよね。たまたま武田双雲にはこれが相性が良く
て、このやり方
で、まあ全員が合うかどうかはやってみないと分かんないんで、まあそれぞれみんな形を変えて自分に合った、でも面白いですよ。一回逆で、ネガティブ大会やったんですよ。
ネガティブ大会
こう5人ぐらい
で。またいろんな大会主催しますね。
何ですか ?5 人の仲間で電車に乗った時に、はい、この次の駅に行くまでどれだけこの電車の中でムカつけるか大会なんです。例えば、このソファーのが硬いとかね、温度が熱すぎるとか、このチラシがもう角が危ねえじゃねえか、こんな野郎。
うん、
それは、でも、その最初からゲームにしてる時点で超楽しいんですよ。意外にネガティブなゲームって超楽しいっていうのもあるんで、
ま
あ
そ
のなるほど、まあ、楽しんでるとなんかそういう意味では結果的に感謝とかにもつながるかもしれないですね。ネガティブからもいけるかもしれないですね。
そうか、じゃあ全部ゲームにしちゃってる。
そうですね。
か。
そうね。
っていう感じもしますね。
いや、ゲームっていうとなんかね、響きどうしても悪い時もあるかもしれないけど、僕らちっちゃい時全部ゲームだ。ゲームばっかりやってましたよね。そのテレビゲームって意味じゃなくて、
はいはいはい、
何でも遊びに変えて、僕らちっちゃい頃は楽しくしょうがなかったわけですね。多分1歳、2歳、3歳っていうの
は。
何でもおもちゃに変えてしまうっていうので、
まあ、言ってみれば何でもトライという部分ではね、そういうゲームに近いものがありますよね。そうですね。それがうまくいってもうまくいかなくても、まあ、それはそれで 面白がられるっていう部分だよね。
そうだ、それを遊びに変える力だと思うんですよね。これ多分真面目な人は、うん、味わわなきゃ感謝しなきゃってなっちゃうと辛くなると思うんですよ。ああ私は味わってない。
そうかそうか、それが仕事とかになっちゃうとダメなん
ですよ、ね、ダメなんですよね。
それを遊びとして、だゲームとして、ね、うん、味わいゲームみたいな
じゃないと多分真面目にやっちゃうと辛いんじゃないかな。今日は味わわなかったらもうダメな女とかねいやいやみたいになってくるから
じゃゲームだからいいのよという。
そうそうそうそう、
そこですね。
楽しめないとやんなきゃなんない方がいいですよね。
でもね、少なくとも武田総運的にはもうそれがぴったりハマってるわけですね、そのやり方が ね。
もし楽しくないならやんない方がいいですよね、多分。
じゃあもし仮にそれが楽しくないと感じるんだったら、まあその人に合ってないかもしれない。
そうだと思いますよ。
じゃあまた別のやり方。
そう、他の人の本読んだ方がいいです。
わかりました。 Let's get knowledge with fun。鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは書道家の武田総雲さんです。武田さんは現在、お二人のお子さんの父親、はい、そして主催の書道教室にも、大勢の子供さんたちが、集ってらっしゃるということですけれども、うん、その子供、まあ私も4人の子供の父親
です。4人?4人でしたか
?4人でございますが。
いつの間に。
はい、まあ結構増えちゃうんですけど。
増えちゃいましたね。
は
い、
その、ご自身の子育てとか、あるいは多くのお子さんたちとの交流で、こう、意識して実践していることっていうのは何かありますかね、うん、
いや、とにかく子供以上に楽しはしゃぐっていう。
子供よりも楽し
はしゃぐ。
あ、それ相当、そうですね、相当ですよね。
子供は師匠だと思ってるんで、遊びの俺、遊ぶ、人生遊ぶとか言ってるじゃないですか。はいはいはい、毎日遊ぶっていうのがモットーだから、うん、絶対負けねえみたいな感じで、もう ただのなんだろう、布団の上でゴロゴロするっていうのでも、はい、もう普通にゴロゴロしないで、めちゃめちゃ楽しいゴロゴロだったり、絵本も普通には呼ばないですから。
おー、うん、そうですか。
今日はもう感情たっぷり絵本読みとか、
はい、
クールに読んでみるとか、うん、もう全然僕物語変わっていきますからね、絵本の。勝手に空飛んだりしますから。とにかく子供よりも、楽しむ、はしゃぐ、遊ぶっていうことを心がけてます。
それはじゃあご自身のお子さんに対しても他のお子さんに対しても、
そうですね、うん、楽しさでは負けないよっていう。
楽しさでは負けない。じゃあ強力なライバルなんですね。
そうっていうか勝てないです結局はね。
結局
勝てないんですけど、テンションとかでも。
やっぱり向こうが上手い。
だって多分お子さんいらっしゃるとかあるけど、はい、一日中テンション上げてますよね。
そうですね。
彼だってあんま下がんないですよね。
下がんないですね。
そこはやっぱ おっさんだからもう30超えるとちょっと無理してるとやっぱり疲れるんですよ、うん、途中で、ね、あぼーっとしてたみたいなね。
やばい。
そういう今俺おっさんだったっていう。
意識的にはそのね、負けないように頑張ると。
そうですね、なんとか食い下がるようにしてますけど勝てないですね、師匠にはやっぱり、ね、
そうですか、でもやっぱりそういったことを通して感じることっていうのは、うん、本当にじゃあ彼らすげえなっていうこと。
すごいですよね、子供ね、やっぱり何もかも新しさを発見する能力ってすごいですよね。その僕らこれは水だとかお風呂だと思ってるのは、なんとかこのお風呂で何かとかしてやろうみたいな、ワクワクする目っていうか、
うん、
好奇心のあの目っていうのは僕の憧れの目で、はあはあ、ああいう風に世界と対峙してたい。
もうそれが当たり前のものがないんですね、だからね。
そう、
自明のものがなくて、
自明のものがないんですよね。基本がなくて、うん、全部にワクワク感を感じようとしてるあの目が、
は
あ、やっぱ一生の憧れで、うん、でもね、僕もね、34歳だけどちょっといい意味で幼さでは誰も負けないと思ってたんですけど、うん、ワクワク感では、
はい、
99歳になったんですけど、その日野原先生って、日野原茂明先生の、
はい、
ね、ここにも来られたと思うんですけど、はい、あのおじいちゃんですよ、80歳のおばあちゃん見てピチピチだねっていうようなあの元気なおじいちゃんが、はい、毎日のコツは何ですかって言ったら、うん、毎日新しいことを発見することっていうんだよね。彼は多分、そこで若いんだと思うんですよね、
うん、
だから俺はこんなもんだとか、うん、これはコップであるっていうふうに思い困らないっていうことだって言っても大切だと思うんですよ ね。
99歳やったら普通何でも知ってますよね。でも、ね、もう全部知ってますよね。
でも何にも知らないって言ってます、だから。まだまだ何にも知らないって言ってます。いっぱい新しいことが毎日発見あるんだよっていうから、これはコップだっていう、これはマイクだっていう、このマイクのではないと思うことから始めるんじゃないかな。これにソフトクリームさせたらどうなるんだろうとかね。これで墨つけて書いたらどうなっちゃうんだろうとかっていうことからやっぱ考えていかないと。毎日新しいことを普通の日常の生活だから探し当てていくっていう作業は。だから多分ね、僕ら冒険好きじゃないですか、男で。宝探しをするんだけど。だから多分物語のエンディングは、遠くに行っていっぱい宝物探したけどなくて、実は毎日だったんだっていうエンディングなんですよ、多分。そういう絵本を僕も書きたいですね。
青い鳥は。
そうですね、まさに青い鳥だ。そうだそうだ。
ね。どっかにいるんじゃないと。 ね、遠い遠いどっかにいるんじゃなくてっていう話ですね、それはね。そうか、自明のものはないって、でもね、そのさっき日野原先生の話もそうですけど、前この番組で哲学の学者の方に来ていただいたときに、哲学っていうのは何ですかって聞いたときに、自明のものはない、どっから出発するのが哲学だというおっしゃり方をしてたんですね。やっぱそこなんでしょうね、人間の根源たるところの。
そうなんですよね、分かったつもりにならないっていうことがすごい大事だと思うんですよね、こういうもんだっていうのを決めつけないっていうのがワクワク感の根本だと思うんですよね。
まあそれをまあ子供たちは持ってるし、まあごく稀に日野原先生みたいな99歳の方も持ってる方がいらっしゃる、
ね、やっぱ子供のそのあの目、目はやっぱ俺にとってもなんか永遠のアイドルっていうか、ああいう目をした大人になれたらいいなと、ちょっと気持ち悪いかもしれないけどね、そういう意味では憧れとしてずっとなんかこうワクワクしてたいなっていうのはありますね。
ということはまあじゃあ子供と大人っていうのはもし分けるとすると、それがあるかないかっていうところが境界線なのかもしれないですね。
そうですね、まさにそうで、でも例えば僕嫁とも、まあ、まだ10年も経ってないんだけど、やっぱどうしても飽きてくるんですよ。嫁はこういう女だと思ってるから、まあ、こういう顔だと思ってるんだけど、僕が新しい嫁を発見しようとするとね、発見できちゃうんですよね。
あ、できちゃう。
こんな声の出し方してたんだっけとか、あ、俺がこういう対応を変えればこういう態度で来るんだとか、まあでもあるじゃないですか、夫婦でも何十年付き添っても新しい発見って、あ、お前こんな考え持ってたっけとかあるじゃないですか。それと同じで、こっちから能動的に嫁の、飽きてしまった嫁のね、でも、ちゃんとどんな人でもちゃんと嫁を観察するとね、見えてくる新しさがあると。でもちろん人間なんか変化してるし、こっちがしかも態度を変えていくと向こうも態度を変えてくるんで、あれこんな綺麗だっけとかね、あとちょっとあえてじゃあ具体的に洋服を買ってみるとかね、でこんな今まで嫁が着なかった洋服着せてみたらすげえ可愛く見えたりとか、なんか嫁でさえもこんなに新しい嫁を発見できるのは、まあ希望ですよね、そこはまた夫婦生活に希望が持てるっていうか、
そこもじゃあ当たり前じゃないという
ね。そうですね、だからコロコロ今もしかして女とか車とか変えてる人がいたら、これをラジオ聞いてて、ちょっと一回ストップして今持ってる車とか女とか洋服とか持ってるもの、もう一回ちょっと再構築してみようよと、再認識してみようっていう点はあるかもしれないですね。飽きないですよ、だからそういう意味で書道ももちろん飽きないし、嫁も飽きないし、自分にも飽きないし、例えば鎌田さんに聞きたいのは、ラジオ毎日毎日というか、まあ、ずっとやってるでしょ、もう専門で、飽きないですか。
飽きないですね。
それなんでです
か。例えばこの番組だったら、その毎回来るエキスパートの方は全然違うじゃないですか、
ゲストも違う、
そうだから、まあ一つとして同じルーティングワークがありえないんですよね。
常に新しさがあるってことですね。
そうなんですよね。だからまあ面白いなっていうのはありますね、それはね。それもでも見方によってっていう感じが僕は今話しながらしてて、例えば、ね、ルーティンワーク毎日やってるというふうに思ってる方がもしいらっしゃるとしても、それは全く全部1から100まで全く同じってことは多分ありえない、
ありえない
ですよね、だからそこでどう違うところを見つけ出していくかみたいな部分の勝負になるんじゃないですか。
多分だから僕、鎌田さんとこのコーナーを毎日ずっと毎日、例えばこれから10年やるとやれます、僕。少しずつ変えていって、ね。
今日と同じ話は一から最初から絶対できないです
もんね。できないですね。
できないです。
またちょっとずつ変わってるんですよね。
そう。で、そこで思うことは全然違ってきますからね。
絶対違うと思います。
そうするとね、じゃあもう本当にさっきのちょっと子供の話に戻りますけど、その多くの子供には備わっているものの中で、大人になっても失ってほしくないことというのは、やっぱそのキラキラした目。
そうだ、あれですね。好奇心ですね。まあ、まさにこう、分かったつもりにならないと。なんかこの、いつも見てる風景、なんかもうまだあんじゃねえかっていう、そのしつこさっていうかね。
でも武田総運は、まあ、体は立派な大人になっても、でもそれはマインドとしては持ってるじゃないですか。
そうですね。意地ですよ。だからもうね、もう普通に顔を洗わないとか。普通にご飯食べないみたいなとこありますよね。なんかいつもとちょっとずつ変えてみるとか。
でもその、それを失わない秘訣っていうのは、どこにあるんですか。
もうあれこれ試してみるっていうのが一番いいかもしれない。
あれこれ試してみる。
試してみる、いつもとちょっと発声変えてみるとか、今日ちょっと弱気キャラで行ってみるとか、今日は豪快に顔を洗ってみるとか、今日はちょっとチロチロ水出してね、ちょっとこう、ちょっとだけ手のひらに水ためて、はい、ゆっくりこう、顔にまんべんなく水を広げてみるとか。だから、行動で変えていく方が、見方変えろって言ったら意外に難しいんだけど、例えば伝え方を変えてみるとか、なんかね、そういうちっちゃな、あれこれ試すっていう
のは。じゃあ、一個一個をなんか、 惰性でやんないっていう感じですかね、じゃない。
そうですね、うん、惰性でやんない、何でもこうこっちから楽しんじゃえっていうのは。だからブログも僕毎日5年間地獄休みみたいなの書いてますけど、うん、キャラ変わってく、全然変わってるんですよ。あの共感を求める型とか、いきなり説教型とか、ネガティブ、今ネガティブっていうのが部活がねできてるんです。ネガティブの
部、ネガティブなんです。
ネガティブのコーチがやったらネガティブなことの練習を、ネガティブ大会っていうのがあって、こう県大会で優勝するために頑張ってるネガティブがいるんですけど、吉田行ってみろみたいなのがあるんですよね。その面白、すげえ美しいネガティブの話をしたやつの勝ちなんですよね。
そうか。
それでブログも飽きない。
いろいろやってみる。
いろいろあれこれも試してみると、でも意外に面白くて、それブレるように思うじゃないですか。
うん、そう
ですね、あれこれ試して、あれこれ手出してるから八方美人のようにも見えるし、なんか、お前もちょっとしっかり筋持ってよって、
ね、芯がないみたいな。
ないんだけど、意外にこう全体で見ると、それがめちゃめちゃ一本の筋になったりするっていう、このパラドックスが面白い。逃れられない、自我からは多分。
なるほど。
いくら新しいこと発見しても、いくらあれこれやっても、周りから見たら実は自分っていう自我を通してしかやってないから、ものすごいぶっといなんか一つの自我になって筋が通ると。
ああそうなんですね。
逃れられないですよ、自我からはね。
じゃあもういくら何やってもそれはもう変わんないもん変わんないっていう部分。
そんなに変わった人間って会ったことないですよね。
じゃあいろいろやると、
いろいろやってみる、はい、あれこれやってみるっていうのがやっぱり新しさの秘訣なんじゃないでしょうか。
Let's get knowledge with fun。
直近でのなんか武田総運のトピックっていうのは何ですかね。
目黒雅叙園の個展が、
目黒雅叙園で個展、
個展やってます、
はい、それは
百段階段っていう普段オープンされてない、うん、まあ、目黒雅叙園っていう、まあ、世界でもトップクラスの豪華さを持つちょっとバブリーな建物なんですけど、うん、その中で一番古い建物があって、うん、百段階段があって、そこに7つの部屋があって、
はい、
まあ、そこにこう独特な豪華な空間があるんですけど、それぞれ違った部屋があって、
うん、
まあ、そこにそれぞれ僕の人生をテーマにしたちょっと重いテーマなんですけど、まあ書をいろんな着物に書いたり、水に映してみて逆さに字書いてみたりとか、まあ今回今までにないチャレンジ、全部書き下ろしで学作品とかなしで空間作りをやったっていうのが、
うん、
まあ、2ヶ月間これ5月の末からもうやってるんですけど、まあ、一気に気と分けてやっていて、
はい、
こう階段、百段階段登るんですけど、
はい、
階段と人生って似てんなっていうところから始まって、
うん、
まあ、上り坂なんだけど、確かに一歩一歩きついんだけど、登っていくと登った人にしか分かんない景色が見えてたりとか、でも油断すると結構転げ落ちたりとか、そういうと厳しさと感動っていう意味では階段と似てるなっていうのも、
へえ、これもでも新しいチャレンジというか、今までこういうことは
初めてですね。で、目黒雅叙園としても初めてで、初めての2ヶ月開催とか、最年少だし、もちろん書の個展も初めてだし、
あ、そうですか、
初めて黒料理って炭に合わせて黒料理をいっぱい、こう黒ごまとか黒豚とか黒系の料理を集めたりとか、まあいろんな意味でテレビ朝日さんと僕と、
はい、
うん、あの武田総運とね、その目黒雅叙園が新しいことにチャレンジしてチームで空間作りでして、今日も行ってきたんですけど、
ほうほう、
あの泣いてくれる人がもう何人もいてですね、
うん、
すごいやっぱりやってよかったなって思いますよね。
そうですか。じゃあこれはね、でも武田さんご自身にとってももう新たな一面、ご自分でもこう気づかなかった、
今までない新しい、あ、でもやっぱりチームワークっていうのを今回感じて、
うん、
やっぱ一人だけいろんな人のアイデアをとか一緒にやることで、あの武田総の世界ってこんなにもパワーアップしたり、あた、うん、新たな側面出すんだっていうのはやっぱりちょっと感動的でしたね。
あ、基本でも今までチームワークっていうのはそんなに、そんなにはない、
いや、あるんですけど、うん、今回特にもっと僕はチームワークを今まで意識 しなかったんですけど、今回あえて意識して、
うん、
みんなの関わってる人全ての力を引き出そうっていうのを意識したので、
あ、じゃあ新たな一面がまたここで開発みたいな感じですね。
そうですね、
うん、でもね、その本の出版もいっぱいあって、うん、個展もあり、ね、いろんなメディアへの登場といろんな精力的な活動がガンガン続くわけですが、うん、なんで武田総合がそんなに人気者なんですかね。
おー、すごい、これ質問だな。僕ずっとモテなかったんですよ、中小学校。一回モテ期はありましたけどね、2回ぐらいね。圧倒的に中学校から坊主だったんですよ、あの野球部で。
ああ、はい。
いきなり全くモテなくて。でも、まあ、その今はなんかおかげさまでこう、ファンの人が増えてきたりとか。
モテモテじゃないですか。
モテモテな状態になったんですけど、
はい、
これがずっと続くかどうかわかんないんですけど、まあ、うん、あえて言うんだったら人気者になんでなったかって、多分僕、人間が好きになっちゃったんですよね。多くの人が。それが日本人だったり、いろんな人類そのものに、
うん、
肯定し始めた時に人気が出てきたんですよね。これは結構本当に僕はそう思っていて、
うん、
やっぱり自分が世の中に関心を持って、多くの人を幸せにしたいって心から思ったんですよ。はい、好きだって。人間大好きだよっていう、うん。やっぱ人間ってすごくね。みんなの人生それぞれかっこいいよねっていうのが、本当に心から思えた時期があって、
うんうん、
そうすると不思議と、 僕が関心を持った人たちからまた関心を寄せられてくるっていう。
それっていつ頃の時期のこと
なんですか？だからそれが膨らんできたんですよ。だから会社辞めるまでは何も持ってないから、そんなことは、うんうん、誰も僕のことなんて興味も持たないしでも会社辞めて少しずつストリートで学んだのは、僕がストリートで歩いてる人にストリート書道をやってたんですけど、最初誰も来ないです、一人も、一日、はい、僕が歩いてる人に興味持つと人が寄ってきたりとか、ただやっぱり興味持ってると寄らないんだけど、好きになったり、うん、なんかこの人をなんとかしプラスに持っていきたいみたいな関心と肯定、感謝みたいな感動みたいなのがあると、どんどん人が増えてくるんですよ。同じことやってるのね、ストリートで。だから僕の実力、人気っていうものが僕にあるとすれば、それは実力とか才能ではなくて、うん、ただ僕が本気で多くの人の人生に興味を持ち、うん、なんとかそれになんか役に立てないかって思えたことが増えてきたからだと思うんですよね。僕はもしずっとこのままもっともっと深いところで人類に興味を持って、はい、なんかこう人々になんかできんじゃねえか、俺だからこそできんことができることがあるんじゃねえかっていうことを真剣に突き詰めていけばいくほど人気は増えるだろうから、僕はもし人気がなくなったとすれば、その原因は多分自分に今度エゴが先行したり、
うん、
好奇心をこの世の中に失ってくることだと思うんですね。世の中への興味力がの大きさが結局その人気に確実に比例していると思います。
思いっきり出せば入ってくるのも相当でかいっていう
だと思うんです
ね。ことなんですね。
だどれだけ水を押したかってしたら、多分たらいのそれが丸だとすれば、はい、水返ってくるじゃないですか、押した分だけ。
なん
かそれが多分
そのエネルギー量なんですね、
だと思いますね。例えばね、5人に感動を与えたいっていう人とさ、
はい、
それ500万人に影響を与えたいって思う人は、実力が多分同じでも、まずやることが違うし、
そうですね、
返ってくる反響も違うと思うんですよね。例えば熊本市で市内の人を元気にしたいって言ってる人と、日本中を元気にしたいって言うと、同じ、別にどっちも正しいし、でどっちも上下ないんだけども、多分その人は本気で思ってれば熊本市内からものすごいオファーが来ると思うんですよ。でも全国のやっぱり本気で思った人は全国から来るし、
そうですよね。まあだから当然それは一番最初に出すエネルギー量が違いますもんね。
もともと人間が持ってるエネルギー量ってそんなに変わんなくて、どれぐらいの人たちにどんなことをしたいかっていうビジョンですよね、
うんうん、
それで全てのエネルギー値が決まってくるわけで、
うん、
僕が多分よくエネルギーがすごいんですよ、なんでそんなにそのエネルギー値が高いんですかっていうのは、別に僕はもともと備わったもんじゃなくて、人間誰もが同じエネルギー値が持っていて、細胞の数60兆個しかないわけ、多分その誰に何をしたいかっていう、何人の人にどういう影響を与えたいかっていうビジョンの差だと思います、エネルギーの差。だから別に熊本市で一番のを狙ってる人と世界で一番を狙ってる人は別に何の差もない、
うん、細胞の数は同じだし、
同じだし、別にどっちの実力も変わんないし、才能も多分変わんないし、
ただそこでのグランドデザインだけは違う
と、どっちがいいとも言えないし、
はい、そうですね、そこでの別にね、上下はないですもんね、
はい、別に妻のとって最高の男でありたいとか最高の夢だし、
そうですよね、
たまたま僕は人類を動かしたいっていう夢があるんで、まあ、たまたま人類の方から興味を持ってくれてるっていう、それだけの差であり、僕に実力があるとかいうのはないと思います。
そこのデザイン力みたいな部分、
そうですね、ビジョン力、
ビジョン力だね、うん、そうですね、
だから本当何回も言うけど、それが僕がじゃあ実力とか力が上かってそうじゃなくて、たまたまそのビジョンの違いがあるだけっていう、それだけの、
こうしたいんだというね、
それだけの違いだと思います。
そんなでも武田壮雲がこう現在突き当たってる壁とか問題点とかっていうのは存在するんですか？
僕壁とか問題点がないんですよね。いや毎回壁とか問題点が来た瞬間からもうそれ超楽しいから、
あ来た来た来たって、
全然壁だら、今日もナビ間違うし、駐車場ちょっとぶつけそうになるし、あの割り込まれるしとか、まあ日々むちゃくちゃありますよね、その壁や問題点っていうのは。子供が突然、いやもう出かけたいのにうんち漏らしたりとかね、いっぱいあるんですけど、うん、それがすべて僕にとってよりは、まあ今ある意味こうゲームみたいになってるんで、よっしゃ今俺を機嫌悪くしようとする現象が起きてる、さあどうするみたいな、かなりポジティブですよそれ。
なるほどなる。じゃあそれをもうすべてね、ゲーム、まあゲームとか、
そうですね、ゲームですね、
にしちゃえる、
クエスチョン1と、どうする武田壮みたいなところはありますよね。
じゃあ常にそのなんかちょっと俯瞰した目で自分を見てるから
。そうですね、う
ん、
例えば明日朝早くてやっぱ疲れて寝ようと思った時に夜泣きが始まったと、うん、子供の、
うん、
で嫁も疲れてる、さあ俺も疲れてる、さあどうするっていう時に、まあ、もうおいっつってイライラすることももちろん選択肢の一つだけど、うん、さあどうする、よしこれちょっと一番ベストなのはドライブ連れて行こうっつって、もうちょっとパッとこう娘を抱っこして車に乗せて、うん、 ドライブと寝るじゃないですか、
はいはいはい、
でまたこう寝たらすっかり寝れるわけですねとかね、まあ、そういう今起きてる問題の中で、うん、俺が取るベストなものは何かっていうのを瞬時に判断できる癖がついてる、うん、もちろん失敗もありますよ、うん、意外に寝なかったりね、うん、それが興奮しちゃってねこの前レインボーブリッジまで行きましたから江ノ島の方から、
うわ遠いですね、
遠かったです、2時間半ぐらいドライブしちゃって結局寝ないで興奮してそのままいいやと思って2人でもうなんかビデオ見てました、うん、
その瞬間瞬間でまあでもなんていうか脊髄反射的にやるんじゃなく、一、うん、回どっかで選択肢いくつかある中で、うん、じゃあクエスチョン1に対してはこれですというような感じで臨む、
ね、うん、正解はねいくつもあるだろうし、
うんうんね、結局パラレルワールドはないから、ねね、やっぱりやることは一つしかできないんですもん ね、
うね、うん、まあ、全部がベストは尽くせないんだけど、うん、まあ、できる限りその中で何がかっこいいかとかね、美しいかとか、うん、面白いかっていう視点で多分見てる、ほとんど人生なんて思い通りにならないことばっかりだし、大体、うん、ルール通りいかないですよね、うん、変なこと言う人が出てくるし、まあ、例えば古典やってもこうサイン会やってもこうルールを守れない人が出てくるんですよね、はい、そういう時に自分はどうするかとか、
ああそれすらもね、
全部全部トラブルなんていうのは起こって当たり前なわけ で、うん、で人生なんてトラブルだらけだと思うんですそれ思い通りに行くわけがないわけで、
うん、
だから一個一個起こるそのトラブルを、
そうか、でもそのトラブルをもうゲームとして捉えれば、あまた次のフェーズが来たみたいな、
そうなんです、今日もタクシーの運転手着きましたって言ったら真逆の全然目黒川上にお願いしますって言ったら、なんとか側って聞いたこともない側についててがしか合ってないんですよねそれで着きました言われて俺も気づかなかったんですよ、ちょっとぼーっとしててこれどこですか、全く逆でもう間に合わないじゃんと思ったけど、そこでおいっていうのも簡単なんだけどちょっと起きたぞ、これはどうすんだ、間に合わねえな、電話しようと思います、遅れますとこういう理由でとその後この運転手さんがパニックってるから、
うん、
事故ったらまずいだろうと、
うんうん、
運転手さんと、
はい、
じっくり時間はあるのでゆっくり行ってくださいと、で世間話なんかしちゃったらお金いらないって言ってくれたんですよ、
お
こっちが水なんでっつって、
お
だからすごいいい感じで終わったんですよ ね、
あなるほど
ね、で僕も実際に伝えてたので、
うん、
まあ、遅れたんだけどよかったみたいなところがあって、
う
ん
う
ん、
そうかそうか、まあ、そのゲームをじゃあそこでうまくね、フィニッシュ
できた、僕もやっぱ人間だから調子悪い時、うん、なかなかそれできない時は、あイライラしちゃったなとかね、
うん、
今カチンときちゃったなっていう時はもうしょうがないからカチンときたなっていうことを認めると
それすらもね、
今イライラ10回ぐらいイライラしてたなとかね5分ぐらいイライラしてたなとか、
ね、なるほどなるほど、そうなんですね、うん、少し先の話になるかと思いますが、あるプロジェクト、うん、これは何て読むんですか、
あれ
です
ね、WAY
WAY
WAY、はい、ワールドワイドアプリシエーションイヤー2020プロジェクトっていうのがあるんですけど
ワールドワイドアプリシエーションイヤー、
めんどくさいですね、
世界規模の、感謝年ということですか、
そうです、ワールドワイドアプリ感謝をしようということ で、はい、で何をしようかというと、あと10年後じゃないですか、2020年って、
はいはい、
2020ってちょうどなんかニコニコな感じでしたね。2020で。
あ、2020。
で、ピースピースだしね。
あ、なるほど。指でやるとね。
そうそうそう。まあ、あと 2.0 って視野が広いって意味があるので、まあ、いろんな意味で2020でちょうど語呂合いもいいし、10年後だったらいいんじゃねえかっつって、何やるかっていうと、うん、
はい、
もう2月2日を世界各国の感謝の日にしようっていう、むちゃくちゃなプロジェクトなんです。エジプトだろうが、韓国だろうが、中国だろうが、はい、イギリスだろうが、そのタイだろうが、
はい、
なんか制定しちゃいたいんですよ、もう一回。
2月2日は感謝の日。
っていうことを2020年までに、なんとかこう全員の国で正式に、はい、
認定される。
なんでかっていうと、うん、子供喧嘩するじゃないですか、僕らの子供ってよく喧嘩するでしょ。
喧嘩しますね。
すると、一旦、うん、はい、ちょっとって一回話すじゃないですか。
うんうん、
で、また、じゃあどうぞ喧嘩してくださいって言ったらもう喧嘩しないじゃないですか。
ああ、しないですね、うん、
なんか世の中って結構ギスギスしてることっていっぱいあるじゃないですか、国と国とか人と人とか、うんうん、一回2月2日を感謝の日にっていうのでちょっとブームを作るわけです、
はい、
感謝しようぜ的な森を、うん、だからアーティストは感謝をテーマになんかやりゃいいし、うん、ビジネスはみんな感謝をテーマにビジネスすればいいし、まあ、学校はその日はじゃあ感謝をテーマに手紙を書こうっていう、うん、いろんなことができるわけ、
うん、
でそうすると2月1日までちょっと喧嘩してたけど、うん、2月2日を1回ちょっと1回いいから待ってと、喧嘩待ってて1回2月2日はまあちょっと1回いいから感謝しようぜみたいなノリ でじゃあ2月3日からどうぞまた元に戻ってくださいって戻らないわけですよ。
だからなるほど
なんでこんなことやったかっていうと、うんうん、ずっと昔から考えてたんだけど、なんかよくほら世界を平和にするってすごい理想論だし、
うん、
戦争なんてなくならないって言われる理論もあるんだけど、うん、なんかもっとすげえ簡単にイデオロギーとかさ歴史とか難しいこと論理とかなしで、なんかもっとなんかシンプルになんかみんな仲良くなれるんじゃないかと思ったんですよ。人間ってそんな複雑じゃないと思ったの、
うんうん、
で専門家に言わせるとなんか難しくなるじゃないですか、核兵器がどうとかとか、その歴史がどうとか宗教戦争とかな、 そうじゃなくて、なんかもうパンみたいな、カンみたいな感じで。
2月2日だけはもうそれなし。
なしと。すると、はい、意外にそれがきっかけになって、なんかいろんなものが劇的に変わるような気がして、もしかしたらこれ世界で一番簡単に平和を作った男になれるんじゃないかっていうのが、じゃあやってみようっつって、まず2020年から2月2日を全世界で、できれば全世界で感謝の日にしようっていうプロジェクト。
はあ、これが WAY2020 プロジェクトの委員長。
委員長で勝手に僕が立ち上げたんでね。まあどうするか具体的に全く具体策ないんですけど、まあ共感者がどんどん集まってきてくるんで、まあなんか楽しくもっと、なんかみんなでこう、なんかこう、いろんな問題が解決されることって、実はそういう、パッと決まっちゃうんじゃないかっていうことですよね。
はあ、2月2日を、感謝の日。それだけで、なんか劇的に、
考えるのは簡単なんですけどね。じゃあどうするかってよくわかんない。まあ10年間あったらいろんな人がいろんなことやっちゃうんじゃねえかっつって勢いだけでやってます。
これは委員はいるんですか？
委員をどう集めようかもわかってないですもん。
え、じゃあ逆に、委員になりたいっていう人はどうすればいいんですか？
あ、まずホームページを見てください。武田総の一番サイトのホームページの一番下にクリックすると、とりあえず今ダサいホームページがあるので、まあ、とりあえず見といてって、なんか動き出すまで待っといてっていう。
あ、じゃあ動き出したらちょっと、ね、手伝える人は手伝って、はい、わらわらと行く。
わらわらと。
ちょっと僕もなんかやりたいんで、ちょっと。
いや、ぜひ。
はい。なんかやることあったら言ってください。
はい、2月2日を制定するにはどうすればいいんだろうね。なんかあるのかな文部省とか。
どうなんですか、ね、
やっぱ国、でも国で制定しても何の文部弁でも起こんないでしょ、
まあね、
やっぱりアーティスト、メディア、政治、いろんなものが同時並行で文部弁を起こさないといけないんで、それと多分政治家が制定するだけじゃダメなんですよね。
ダメですね、それはね。
やっぱりお祭り的に。
なんかね。
でこれやっぱアーティスト、メディア主導だと思うんですよ。
そうですね。
こればっかりは。
2月2日は感謝の日。
そう。
はい。
ニコニコの日ね。
ニコニコの日。
ピースピースって感じ。
そうか。指を2本ってのはなかなか、
ね。でも八百屋さんとかお客様感謝デーとかすればね、経済も活性化するだろうし。感謝デーだから、
ね。ああ、そうですね。はい。わかりました。じゃあちょっとこのプロジェクトもね、随時見守りつつという感じですね。はい。はい、さあ、そういったことへの取り組みも含めてですね、今の武田さんのワクワク感の度合いと、そしてその先に広がりうる世界へ発せる思いというのは、どういうことになりますかね。
なんだろう。70億人か。まあ世界って人類いるんだけど。
60億、70億ぐらい。
まあ、一気に爆発的に増えてるし、文明も。どんどん iPad 出てしね、こう飛行機もどんどん速くなっていくし、そういう意味では地球がどんどんちっちゃくなってるんで、もちろんネガティブな影も生まれるだろうけども、やっぱそれでも僕は本当にこう楽天的ではないんだけど、悲観論も含めながらなんだけど、人間ってもっともっと仲良くなれるし、もっともっと信じ合えるし、なんかこう想像力持ってるんで、なんかもっともっと面白いことが起きるんじゃないかっていうのはすごくありますね。これは本当に心から想像が僕ができている。だから想像できるもんだったら実現できるので、まあ、みんな仲良くってのはそんな無理だけど、まあ、適度な距離を置いてね、例えばほら、イライラしてるときって何だってもトラブルじゃないですか。何やっても喧嘩になるけど、はい、まあ、ちょっとみんな一人一人が言う通りあれば、別にそこで問題が来て、あ、まあまあまあ、いい、それぐらいいいよいいよって言える余裕があれば、喧嘩にならないじゃないですか。そんな感覚が、ちょっとでも何パーセントかこう人類に増えていくだけで、もちろん紛争の数は減るだろうし、でもその感謝の気持ちとか感動する心が増えていけば、新しいその環境、もしかしたら環境にも地球にもいい商品がもっともっと出てくるかもしれないし、そのちっちゃな積み重ねが絶対その素晴らしい世界を多分作れると思っていて、やっぱり世界はやっぱりちゃんとイメージ通りになっていくと思うから、いかに人類が何をイメージしていくかっていうのがすごい大事だと思うんです
よ。何を思うかということが先にありき
ですね。そう
ですね。
で、僕は何考えてるかっていうと、まあ、簡単に言うと毎日楽しい人がいっぱいになる世界ですよね。起きるときにすんげえ楽しく起きて、寝るときにすげえ楽しかったって寝る人が、まあ、70億人のうちにせめて50億人ぐらいになれば、でもそれはすごい天国を超える天国だと思います。
そうですよね。もうそれはパラダイスです
よ。パラダイスです。まあそこまでは難しいとしても、まあ、せめてそういう人たちが、なあね、倍、2倍、3倍に増えていけば、それは世界はもっともっと変わって、ていくだろうし、
そうですよね。ね、少なくともそれこそ先ほどの2月2日1日だけでもね、そう1年のうちにね、それがもし実現できたら、みんながその可能性に気づくだろうし、
そうですね。
いうことですね。
ちっちゃいことの積み重なんだけど、ちっちゃいことがそのでかいことに突然つながると思っていて、まあなんかその鍵穴を、もしくはそのなんか風穴みたいなですか、ボカンと開けたら突然そこからブワーってなんかなるようなものをやりたいなと思って。
そうか、いや、これはいよいよ今後の展開も本当に楽しみですね。
そうですね。
はい。ラジオ版学問のすすめ、本日は書道家の武田双雲さんにお話をお伺いしました。 先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、書道家の武田双雲さんをお迎えしてお送りしました。いや、武田双雲さん、まあ、2度目のご出演ということになったわけなんですが、いや今回もね本当に、いや一言で言うと巨大な子供ですね。本当に目がキラキラしてるし、考えてることも本当に壮大だし、ね、ウェイ2020プロジェクト、世界が平和になる、そんな予感がひしひしとしますもんね。今後もぜひぜひ注目し続けていきたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッターもスタートいたしました。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページにはこの番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは構成作家の岩崎夏美さんに著書もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネージメントを読んだらを踏まえつつお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。